こんばんは。
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 今、まだドラクエ11で盛り上がっておるんですけども、はい、ドラクエ1、2、3の、まあ、リメイクというか、その、プレステ4、3DS でできるやつが出たじゃないですか。
はい。
あれは皆さんどうですか？
うん。
やるつもりであります。
まあ、ごにょごにょなので、1は、ではまず思ってるんですよ。
基本的にリメイクとか、こういったものって、うん、今ドラクエいっぱい出てるじゃないですか。
うん、
前、ケンタムさんも聞いたと思うんですが、あんまし触ってなかったですね。
そうですね。あ、まあ、何ですか、それこそスマホ版の1ですか？
はいはいはい。
クソやりにくいやつ。アプリ版が出ましたよ、つってね。なんだか、はい、何千万アプリだけを無料で提供しますよみたいな最初のこのキャンペーンがあって、あれにかこつけてやってみたんですけど、まあでもほら、そもそものドラゴンクエスト1が、ファミコンのイメージしかないわけで、
はいはいはい。
実に、まあ、例えばゲームボーイ版から始まったリメイクでしょうけど、やってないわけですよ。
ああ、ね、
そう思うと、ああ、生まれ変わったドラゴンクエスト1なんだなってことを確認したぐらいなもんで。
はいはいはい。
やりやすくはなってるじゃないですか、そもそも。
もちろんそうです。
うん。なんで、それに関してのその、プレイ感っていうのはまた違った感じで、受けることはできましたけどね。
うん。で、今回はそのプレステス、まあ4の方で、やっぱり有名タイトルな分ですね。
はい。
やっぱり評価っていうかコメントもよく目に入ってくるじゃないですか。そのやっぱり賛否出てきとるじゃないですか。出てきとるんですよ。
うん。
なんか昔のドットがいいとか、
うん、
無理やりちょっと作った感があるとか、
うん。
僕はですね、もうプレステ3のこの十字キーでできるだけでめちゃめちゃ嬉しいんですよ。
うん。
ですんで、なぜそういう形になるのかなと思うとんですけど、
うん。
この状態で1、2、3ができる、この喜び、
うん、
これだけでもすごい価値あると思うんですけどね。
うんうんうんうん、まあ、ピチさんがよく言ってる、そのスマホでの、
はい。
いわゆる、物理キーがないのはすごくやりにくいよっていう話をしてるので、まあ、それはよくよくわかる話ですけどね。
うん、まあ、でも昔のドットがいいのはやっぱり我々の古い世代の言葉であって、やっぱり若い子だったらやっぱり、今のこの綺麗な画面の方が受け付けやすいかなと思うんですよね。
うん。
まあ、これ辺はやっぱり賛否あるんで難しいところなんですけど。
うん。
ただ、このままワンツースリーが出たということはですね、うん、4、5、6、7、8も一応、スマホ版が出てるわけじゃないですか。
うん。
これもですね、こういった形で移植する可能性があるということなんで、
うん。
今後僕はすっごい楽しみなんですよ。
うん。
で、なおかつこの形のリメイクであれば、やっぱり一番スイッチがやりやすいですよね。
そうありたいですよね。
携帯でありますし、でかい画面でどっちでもできる部分で。
うん、
で、もちろん11が、スイッチで出るという話なんで、もう本当、必ず出るような感じであると思いますんで、ね。
タイミング的にはピチさんの通りじゃないですか、多分。なんか、スイッチのアナウンスが出たあたりでとか、もしくはその辺のあたりで。
い
やいや、一挙みたいな感じがするんじゃないかなって気がしますけどね。
そうなってくるんですよ。この9のあの、リメイクだけがまた、予想がないような感じなんですよね。これまたその、すれ違い通知に重きを置いた結果なんですけども、
うん。
うん。これまたうまい具合申請してほしいなっていうところなんですよね。
なるほどね。それはあるの。
今後のリメイクをちょっと期待してですね、楽しみに待っております。
はい。
はい。それで行ってみましょう。オープニング。
始まりました。 DJ ケンタロスの DQ10 ドワチャッカレディオ第139回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてお二人こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今回ですけど、あーだいぶお待たせしましたね。 3.5 の後期インプレッションでございます。
はい、うん、
とうとうファーストが取れましたね。
まあ、あのファーストではないもんこれ。
うん、結構経ちましたね。
あの、まあ、そ、ある、これはファーストって別にあの早いという意味じゃないですけどね。うん、うん、初回のあの初、あの、何ですか、最初のその感触を確かめるという意味でのファーストなんですけど、
そうですね、まあ、いろいろタイミング的にも難しかったですかね。
若干いろいろね、込みましたし、あの、はい、バージョンアップの頻度も高かったというのもありますけど、まあ、ようやくですが、とはいえですね、まあ、あの、そちらに関してはちょっと本編どうなるか分かりませんが、どれぐらい喋れるのかなというところもありますので、
はい、
うん、まあ、この辺三人三様で触ったところ触ってないところもありますし、まあ、これまたリスナーさんのご意見などを伺ってもいいかなと思いますので、はい、まずは、その他にもですね、ちょっと触ってで見たいお話なんかもあります。それは後半に取っておきますか。はい。はい、お二人よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
とわだち。
はい、本編でございます。
はい。
はい。まずは、あとこれに関してはですね、公式のですね、バージョンアップ情報、これまた古い。ウェブのページになりますけれども、7月5日更新、まあ、一応リンク貼っておきますが、こちらのアップデート情報をもとにお話ししていきます。はい、まずはストーリーストーリーでございます。ストーリーは、はい、本編でもお話ししておりますが、ピッチさんはまだクリアしてない。
まだ、はい
はい、まあそちらをちょっと煽る意味でもちょっとお話をしたいなと思います。はい。
お二人はそういう流れであればもう終わったということで。
兄さんすぐしましたこれ。
すぐではないですね。ちょっと空いてって感じかな。まあ、ギリギリイレブンに間に合ったって感じですね。
ああ。
前日にクリアしたって
。あ、そんなんでした？
うん。
なるほど。うん、私ね。結構早かったですよ。
おお。
あのね、手をつけたんです、まずは。
はいはいはいはい。
あの、ストーリーのスタートをしたんですけど、めくるめく展開なんですよね、兄さんね、これね。
すごかったですね。
ね。で、なんていうのかね、その、もうやっぱ、先を見たくなる展開になってるんですよ、これ。
そうっすね、なんか、めちゃめちゃいいという噂は聞いておるんですけども。
まあ、ざっくりなんですけど、
はい。
細やかなところはお話をしませんが。
あ、もちろんですよ。
うん。バージョン1からの総集としての、
はいはいはい。
まとめ方が、
うん。
うまかったなって思うんです。
ですね。それこそ、僕らが呼んだ、創世記、
うん、
はいはいはい、あれを読んでてよかったなと思いましたね。
うんうんうん、
ちょっと心配だったのが、兄さんが前言ってた、風呂敷を広げすぎて、
うん、
これ大丈夫なのかなってちょっと不安だって言ってたじゃないですか。
うん、
あの辺もカチッと終わったような感じですか。
あのね、拾いきれてない伏線はあるんですけど、
うん、
はい、
基本的にはそのバージョン3っていうものは綺麗に終わったと思う。
あらららららら、
ほうほうほう、
うん、
と思います。誰もが納得する形で終わったんじゃないですかね、あれは。
うん、
わあ、そんないい感じで。
うん、
まあ、ちなみにですけど、今までのそのバージョン3っていうのはそれぞれ了解があって、はい、で、 まあ、大まかにですけどね、中ボスがいて、塔があって、うん、で、次の領海へっていう流れをずっと繰り返してきたじゃないですか。
はいはい。
で、その一個一個を見てしまうと、
はい。
ものすごい、こじんまりした感じなんですよ。
うん、
ですけど、この 3.5 の後期のストーリー自体が、すごいこう、ボリュームがあるんですよ。
うん、ほうほうほうほう。ですね。
うん。
あ、楽しみですね。なんかすごい、こう、待たしてよかったかなっていう感じですか。
うん、と思いますね。
確かにバージョン3のストーリーってめちゃめちゃ良かったんですよ。まだ途中ですけど。
うん。
前も言ったんですけど、あの2でちょっと燃え尽きた感があって、これ以上良くなるかなってちょっと心配ながら少し開けて、あのバージョン3に入っていったら、あれよあれよでめちゃめちゃ、飲み込んでですね、ハマって、ガーってやったんですよ。
うん。
うん、あ、こんないい話だったんだなと思って。
ピッさんおすすめに関してなんですけど、
はい。
こっから、どこですか、今。嵐の旅館に足突っ込んでるんですよ。はい、こっからは、ね、やると決めたら、一気に最後まで行ってください。
おほほほほほほ。
途中で、嵐の途中でやめるとかやんないでくださいね。絶対最後まで行ってください。の方が、気持ち引きずったまま泣くことができると。
楽しみやな。最近ちょっと用はないとんですよ。
ああ、いいんじゃないですか、その流れで。
ええ
、私もね、すいません、泣いてしまいました。
いや、これね、僕ね、ぶっちゃけほとんど泣いたことなかったんですよ、今までね、ゲームでは。
うん、
はいはいはい。
泣いちゃいましたね。あれは泣くやろってい
う。そういうのはずるいよねって思うじゃないですか、あれは。
そうそう
そう。
うん。うん。僕の兄さんでも泣くような感じで。
うん。僕ね、あんまりね、その、まだ見てない人に、泣くよとかね、感動するよとか言ったら、下手に、ハードルが上がりすぎて言いたくないんやけど、これはね、言われてもね、絶対泣くと思いますよ。富士山は特に。
マジっすか。
はい、
うん。
ちょっとこれはやいかねえけどね、ほんま。
まあ、で、ちょうどね、PS4 の、前回その、初心者講座なんかしたじゃないですか。で、まあそっから引きずられて、このドアラジオ138回から、じゃあ、今週もアップしたから39回聞いてもらうじゃないですか。
ええ。
ね。その方々にもお話ししますけど、バージョン1のあの話を忘れないでねってのをずっと思ってバージョン3まで行ってほしいです。
あの話とは、
うん。いろんなお話があるんですけど、はいはいはい、それぞれの大陸の、それぞれの国のっていう話を、ざーっと流しちゃうんですよ。今のレベル帯からすると。
あ、
流さないで、一個一個がドラゴンクエストだってことを思って味わってほしいなって思いますね。うん、
ああ、ちょっとやりたくなってきましたね。
今までにない演出方法があるんですよね。これはほんまに言われへんからね、体験してね、ほんまに、体験したなって思える。演出ですわ。
天のムービーって基本的にかっこいいですよね、そのカットが。ムービーの。
そうですね。
前回私、ちょっと言ってしまった、そのシーンのところで言ってしまったんですけど、ああいうシーンがやっぱり多いじゃないですか。
うん。
ああいうの熱いシーンがすっごい天って多いかなと思って見とんですよ。
うん。
ですから、射影機でよう見ますもん、僕。繰り返し繰り返し、部屋で、うん。
いいんじゃないですか。
そのすごいムービーをさらに一つ超えてきたのっていう。
マジっすか。
こう来たかって思いましたね、ほんまに。うん。
珍しいな、そこまでおすすめするいうのは。
うん。
ちなみに、お二人はあれ、サポで行けた状態です?
サポで行きました。
ああ、うん。僕もサポで行きましたね。
ただ、生半可な感じでは行けないので、はいはい、大いに苦戦してください。
なるほど。
うん。一回僕、ラスボスで、もう最後の最後で全滅しました。
うん。俺も、実は2回か3回のチャレンジをした上で倒したんですけど、やっぱりこうでなくっちゃと思いますよ。
あ、レベルキャップは 99でいったんですか。
96でしたね、私。
ああ、
なるほど。僕も全然レベル上げせずに行きました。
旅芸人は99にしてたんですけど、その時には。
ああ、行った初期は。
でも別に行った初期は旅芸人じゃなかったんでね。別に、その辺は。はい。
ほうほうほうほ
う。うん。
ちょっと火ついてきましたか。
うん。なんかの大きなゲームをやる前にですね。
はい、はい。
なんか、買おうかなと思ってらっしゃるのあるんですよ、何か。
いえ、今控えてますよ。
あ、そうですか。はい、何かそういう大事を迎える前に DQ10 はクリアしちゃった方がいいんじゃないかなっていう気がします。は
い、なるほどね。
うん。
わかりました。
はい。どうですか、ね、
入れば僕早いですから。
本当かな。
嵐行くまでのスピードめちゃめちゃ速かったでしょ。
それはどうかな。
いや、入ったらですね、入ったら。止まらなかったです。
今、みんな携帯を持って普及してるっていう状態で、いつまでも携帯持ったら、縛られるとか言って、いつまでも持たへん人状態です
か。頭固い人じゃないですか。
今で言うと、いつまでたっても LINE 始めへん人です
ね。ああ、なるほどね。
そんな状態なんで、
早
く追いついてください。
はい、わかりました。
はい、はい。はい、続きまして、コンテンツ的には目玉としては、レベル99キャップ解放。
はい。
はい。
はい。まあ、でも、バージョンアップが7月の半ばでしたか？でしたから、
ね、
幾分上がったかなと思うんですけど、どうですか、うん、兄さんは結構なりましたもん、99。
全然時間がなくて、
うん。
今んところ、5色ぐらいですかね、99いったの。
そんな変わらないんですね、私と。
うん。いや、結局レベル上げをしたのが1日だけなんで。
それメタキンか、
ペア剣、ね、メタル迷宮のペア剣ですね。これ、朝から晩までずっとやって。そんな感じですよ。
そうですか。私4色っすわ。
4色、
うん、
うん。僕3色ですね。
うん、
3色でそのメタキン一切使わず
3色、ね、私もっすわ。私もとりあえず一切使わずで、集荷とそれから試練の毎週分と1回だけかな、はい、メタル迷宮使ったのはぐらいですわ。
今回ねためにためてね、
うん、
6キャラおるんですけど6キャラ分で、うん200枚超えてるんですよ。
で、あいつは当たり前みたいに言わん方がいいですよ、それ。
そうなんですか。これでも、いや、このために貯めてたから、
はい、
うん。で、今すごい貯まりやすいじゃないですか、
はいはい、
あれ、ルーレットとかね、
うん、
あれでもらえたりするんで、で、もうこれで完走するのはもう分かってるから、アイテムも、集荷とかもちょっと今忙しいんで休んでる状態なんですよ。
うん。
はいはい。
もうそれで、もうレベルはもう多分クリアできると思ってるんで、あとはそれをやる時間だけですね。
なるほどね。
うん。
迷宮行くったって結構時間かかりますからね。
そうです。それがね、また今、一つアカウントその休眠させてるんですけど、
はい。
復帰キャンペーンあるじゃないですか。
はい。
はいはいはい。
あれを利用して、72時間やったかな、が、無料でインできるんで、
はい、
その時間を使って、やったんですけど、そのキャラ一つもレベルキャップ開封をしてなかったんで、いちいち開封しながらやってたから、すっごい時間かかったんですよね。
で懐かしい感じじゃないですか。
最終的にね、レベルキャップ開封するために魔法の鍵が必要な時、盗賊の鍵やったかな。
うん。
まあ、鍵が必要になって、もうこれ、鍵まで取るのはもうめんどくさいわと思って、もうそこでレベルキャップの解放はやめたんですけど。
ああ。
うん。
しかも、運営の思うつもすな。
もう、ペア迷宮でレベル上げはもうちょっとやめますわ、もうこれ。
はい。99。もうね、正直言うと96から99の3レベルでスキルポイントに関してですけど、もう、まあ、いわゆる、ピッチさんの好きな、いわゆる誤差ってやつですよ、もはや。こうなると。
はいはいはい。
うん。まあ、レベル、全職99になった時の、あのスキルのには少々差が出るものの、1色、うん、2色上げたところでっていうレベルにも正直なってますよね。
はいはい。
ので、まあ、11月のバージョン4まで、まあ、ゆっくり上げればいいんじゃないかなっていう気がしますね。
そうですね。
うん。あと2ヶ月ありゃ、そこそこ上がるっしょ、もう。その気がしますよね。うん、
普通に週間とか2回当てりゃ上がるでしょうね。
うん、それよりもですよ。
ええ、
今回その99のレベルキャップに対してのクエストがありましたよね。
はいはいはい。
こいつは当然すぐ行きましたでしょ、二人。
はいはい。
もう優先で行きましたね。
ね。はい。うん、で、恐ろしく歯応えだったんですよね。
ありましたね。
サポートで行こうって当然思って行くじゃないですか。
うん。
ちょっと、お、強いなって。久々にですね。ボス部屋の扉の前で、
はいはいはい、
辻竿をいただきましたよね。そして辻竿部隊がいました。
ほうほう、うん、いましたね、いっぱい溜まってましたね。
そうそうそう、ね、真っ赤なのがもうガンガン死体が送り込まれる感じでいまして、うん、ああ、なんか久しぶりだなと思って。
僕だから6キャラ中4キャラレベルキャップ解放して全部上げていってるんですけど、うん、そのうちの3番目と4番目のニヤカで行ってしまったんですよ。
はい。
今まで通り舐めていけるやろうと思って、
うん、
全然歯が立たんくて、
うん、
あ、これは全然あかんやつやと思って、で2番目のキャラを連れて行って、
うん、
でそれでもニヤカでやったら全然あかんかって、結局2番目のキャラを一夜化にしてサポ3で行ったらクリアできました。
あ、
うん、なかなかの歯応えです
。僕アニさんがちょっと歯応えるって先に聞いとったんで、
うん、
もう大変なんだと思って行ったら、行った時初めて行った時に、ね、全然僕自分 の、メインジョブじゃなくて、あのレベル上げショールキャラで間違えて行ってしまったんですよ。
うん
うん、
でまあ、そこで一発目死んだんですけど、
うん、
2回目でちゃんとした自分のキャラで行ったら普通にクリアできたんですよ、
うん、
このヘッポコと言われるこの僕のプレイですよ。
これはでもね、運なんですよね、
若干ね。
あ、そうなんですか、うん、
あの敵がね、ベホマズンやったかなんかしてくるかしてこうへんかでだいぶ変わるし、
うん、
うん、攻撃がどんな強烈なやつを立て続けにやるかによっても変わるんで、
なんだ、僕褒めてもらえるか思ったら。
いや、だから、すごい上手い人も、5回、6回全滅してる人もいてるし。
パターンによっては、ちょっともう、どうしようもない時が出てくるわけですか。
そうそうそうそう。
で僕の時は、たまたま運がいいかという時ですかね。
いや、そうは言い切らんけど、うん。まあ、決して、その、スッといけたから簡単やったでっていう人は、運が良かったんですね。可能性があるってことですね。
あの、ちなみにね、レベルキャップ解放とか、まあ、ストーリーに関して少しずつ動くときに関しては、まあ、私はともかくなんですけど、うちのゆきぷくは自分のプレイとしてやるんですよ。
はいはいはい。
はよ、はよ、ちょっとレベルキャップだけ解放してきたいなって言って、やってもらったんですけど、
うん、
うちの息子もね、まあ、久々のドラクエテンダーっていうのもあったんですけど、
うん、
1回か2回全滅したかな。でも3回目のね、プレイの集中力がすごかったです、
うん、
大したもんだなと思って横で見てましたけど、
うん
うん、でね、これ言いたいんですけど、
うん、
緩和したでしょ、すぐ
来ましたね。
正直っすよ、うん、俺緩和なんかしてほしくなかった。
うん、あの弱が選べるようになってたん
ですね。
うん、
うん、
あ、早かったですね。
これツイッターで荒れましたね。
うん、結構ね、
うん、
でもイコールだけ倒せんっていう、うん、まあ、クレームというかそのあれが多かったということですよね、うん、
それは多分あったんでしょう、う
ん、はいはいはい。
事実上ですよ、事実上。この間の何ですか、あの初心者講座でも言いましたけど、レベルキャップに関しては、ね、4前、
うん、
迎える4前、つまり96からすると92の時点で。
そうかな、今は3ずつ上がるからちょっとわかんないですけど。
ああ、そうかそうか。 うん、いずれにしても現状の96がみんなかというとそうではないわけですよね。その時点で受ける可能性っていうのは十二分にあるわけなんですけど、
うん、
まあ、そういう人からすると若干強いのかなっていう感じは確かに。ただですよ、99ってレベルキャップなの、完全に、
はいはい、
これ以上上がらんよというのを言って、うん、今回のバージョンアップを迎えてるわけなんですけど、あのね、よく言うじゃないですか、君はまだそこのレベルには至ってないようだっていうふうに言われるじゃないですか、
うん、
クエスト中とかでね、それからレベルキャップ の解放にそこまで至ってないんだよ、そこまでもっと力をつけてきなさいよっていうようなコメントを言われるじゃないですか、
はいはい、うん、
この通りにしてほしかったなと思ってますこれを、うん、あなた、うん、それを倒せないんだったら、倒せないのは君の力が足りないからなんじゃないかなと私は思うんですね。うん、それを補うための例えばサポート仲間で行く必要は一切ないわけじゃないですか、
うん
うん、そのために仲間にお願いすることも一つかもしれないし、まあ、うん、サポートでクリアしたいという人間はサポート仲間ですればいいし、それは個人の自由に任せるわけなんですけど、
うん
うん、
なんかねこのレベルキャップの緩和がすぐ入ったのはちょっと少しだけ残念でならないですね、
うん、めちゃめちゃ早かったですね、
うん
うん、僕はちょっと意見が違いましてね、
うん、
ドラクエってやっぱりある程度ライト層に優しく作られてるじゃないですか、
うんうん、
でそれは結局その倒されへん敵もレベルを上げたらなんとかなりますよっていう設計やと思うんですよ。
まあ確かにそう。それは、長年、そして今やってるイレブンだって同じじゃないですか。
そうそうそう。うん、
それはわかりますわ。
プレイヤースキル関係なく、うん、ゴリ押しでもレベルを上げて、なんとかなるっていう設計できてるからこそ、
うん、
レベルキャップを解放を難しくしてしまうと、
うん、
その人はもうそこで積むんですよ。
あ、
それ以上レベルが上がらなくなるんで。レベル上げてから来てくださいねができなくなるんですよ。まあ、それこ そのフレンドとかね、
うん、
手伝ってもらえばいけると思いますけど、
うん、
やっぱソロでもいけるっていうのも一つ推しにしてるゲームであるんで、
うんうんうん、
レベルキャップだけは難しくしたらあかんのじゃないかなと僕は思うんですよ。
あ、
うん、
なるほどな。
他のクエストに関してストーリーもね別にいいと思うんですよ、難しくてもね強くても、
うん、
だけどレベルキャップだけは上がりやすくしてあげんと、その、ね、それこそプレイヤースキルがないと勝てない敵っていうのは、その、どうしても通らないといけない道には置いてはいけないんじゃないかな。
ああ。
それってエンドコンテンツですよね。その辺はまあ、うん、強くしてみたいな感じで。
うん。行きたい人だけ行ってくださいねっていうのはそれでいいと思うんですけど、
うんうん、
レベルに関してはもうそこしか強くなる手段がないっていう人にとってはもうね、そこを抑えてしまうともうどうしようもないんで、
うん、
多分それもあってすぐ見直したのかなって僕は思ったんですよ。
あ、
難しい判断ですよねここは。ほんま、
うん、
さっきのリメイクと一緒にそのみんながみんな納得するような感じはできないじゃないですか。
うん、
うんまあね、ここに来て歯応えのあるクエストを用意したっていうのはね、リッキーの、ね、やりたかったことなんかもしれんし、うん、そこのね、心意気はわかるんですけど、うん、すぐに見直したっていうのはそういうこともあったんかなと思います。
最初の55にするやつのあのメガザルロックでしたっけ？
はい。
うん。
懐かしいね。
あれが僕、あれすっごい大変だったのを覚えたんですよ。
ロックフェスね。
はい。あれだから僕ソロで一回積んだんですよ、そこで。
ああ。
あれはでもね、勝てなくはないじゃないですか。
あ、当時全然僕フレンドもらうんで、レベルも、自分の、あれ、レベル帯しか借りなかったん
で。そうですね。そうです。
そっか、サポで行くには厳しかったんか。
うん。やっぱ、せめて肉一人は必要でしたよね、確か。
そうですね。武器も通らんですし、うん、攻撃も通らんですし。うわー思ってちょっと置いたのを覚えてますね。
ああ確かに、
うん、
うん、
それで少し起きました。
確かに最初のメガザロロックフェスの時はまさにそれだったと思いますけど、確かにやっぱりそう考えたらその次のやつから随分楽になったなって感じはしましたよね。またあの祭りが始まるのかと思ったら、あれあれあれっていう感じで拍子抜けだった気がしましたね。
シンボルの奪い合いのね、フェスはありましたけど、
うんうん、
難易度からしたらそんなに強い敵ではなくなりましたからね。うんうん、
ね、
うん。
まあ、5年前と時代ともに変わりますけど、あれですね、難しいとこですよね。
うん。
うん、
まあ、レベルキャップ99ということで、
はい、
まあね、上げるのはまずゆっくり皆様やっていただいて、まあ、バージョン4に備えていただく。うん、それから、バージョン1から始めてらっしゃる新規プレイヤーさんの方も、もう、まあ、レベルキャップ上げるのはね、まあいいとしても、そんなに焦らず、ゆっくりと、レベル上げを楽しむ部分も味わっていただきたいので、ね、その辺もやっていただければと思いますね。
はい。
はい。続きまして、防具。新防具でした。93防具。でいいのかよ、これ。93でいいんですよね。
93のはずですね。
ね。はい。うん、なんか買いました？
いや、買ってないです、今回は。
兄さんは？
僕も全然ですね。
正直、迷ってるところはあるんですけど、実は私も買ってないです。うん、唯一、
ええ、
ゆきぷくのレベル上げ用に、魔法戦士用に、実は、ヴァンガードを買おうと思いました。
うん。
魔法戦士用に。
うん、
ところがですね、ヴァンガードより、
ええ。
一つ前のレベルの方が良かったということになりまして。
ああ、最初はありますね、それを。
やめました。
下の方が成熟してますもんね。
はい。で、旅芸人用は、何ですか、インダイレクトの時に喋りましたけど、見送りました。
うん。
うん。十分です。あれで。前のやつで十分ですわ。今迷ってるのは実はこう、うん、ちなみにね、これね、知ってました？コーマの鎧じゃないらしいですね。戦士用って。名前。
ん？違うんですか？
これね、ゴーマの鎧らしいですね。
そうなんですか？読めないですね、それは。
うん。
うん。
うん、
そういう言葉があるんでしょうね。
そうらしいですよ。間が降りるとか言って、うん、ゴーマと呼ぶらしいですね。
うん、
チョーカーさんがね、ポニーを買いました。ポニーって何のこっちゃって言ったら、コーマって、コーマっていくら変換しても小さい馬、子供の馬にしかならないんだって。
ああ、子馬ね。
うん。だからポニーだって、うん、何のこっちゃらという話だったんですけど、実は、ゴーマだと出るらしいですね。
へ、うん、そうなんだ。
うん。これを唯一私迷ってるかなっていうところですね。いずれにしてもね、うん、そう安くないです。
ですね。
で、実は来たるべき職業界のためにもと、実は、一応、付箋を貼っておきましたけど、布石を打っておきますが、しばらくちょっと戦士パラディン用で買ってないので、まあ、せっかくだから、この辺ちょっと試して買ってみようかな、と思ってますね。うん、まあ、あまり、ケンタロスに合うとは思えないですけどね、この曲
は。
はい。まあ、どれもこれも、それなりの、職業に関しては使えるかなっていう気がしますね。雪服用に、剣鉄の衣も欲しいんですけど、高いっすよ。
ああ、剣鉄は良さそうですね。
ね。
うん。
うん、石だけは溜まっとるんですけどね。なんか悩んでしまうんですね。
まあ、
うん、
これも、次の、ちなみに次これ、防具って言ったらまだ先でしょ？多分バージョン4じゃねえですかね。次入んのは。
4.1 とかになるかもしれない。4.1？
4.0 出ない？
4.0 4.0 武器でしょ。
あ、次武器か、そうっすね。
うん。うん。
じゃあまだまだこの命長いっすね。
うん、
93防具、90防具は、も、
う、
の、
ん、
によっては90の方がいい場合もあるし、90のが値段落ちてないとこ見ると、やっぱりそれなりの感じかなっていう感じはありますね。
うん、
はい。まあ、ね、皆さん、 お金貯めて、これまた、あの、ね、あの、バージョン4までお金貯めてもいいんじゃないかなと思いますので。はい、金策してですね。行ってください。
はい。
はい。次。ここから結構サクサクいくんじゃないかな。はい。メガルーラストーン、解放しました。
はい。
これもしてきたでしょ？
取りました。
うん。
うん。要は、1番目と2番目のキャラはしたんですけど、
はい。
3番目、4番目を受けようとしたら、
うん。
受けれなくいいんですよ。
あ、はい。
これね、確かバージョン2をクリアしないと、
うんですね。
受けれなかったんですよ。
なるほど。
うん、
はい。
うん。で、まあ、前のね、普通の、拡張する前のメガルーラストーンって、別に、メガルーラストーン持ってない人も、
うん、
持ってるキャラのやつを借りれたんですよ。
ああ、はいはい。
あ、はは。
だからそれでいいやと思って、僕にやかなんで、
ええ、
はいはい。
と思ったら、この拡張の分は借りれないんですよ。レンダー社の石は。
ほー。
なんちゅうことしてくれんやと思ってね。これも無理やりサードキャラ、フォースキャラを上げていかな。
やること満載じゃないですか。
大変なんですよ、今。
はい、何が楽ちんになったってね、そう、あのね、グランゼドーラの門前に取れたんじゃないですか。
ああ、ですね、
はいはい。これだけでめっちゃ楽です。
今まで勇者姫のとこ行ってから行ってましたよね。
うん
うん、
それから討伐時点、
うん。
うん。一気にその近くまで飛ぶことができるだけでもえらい違いです、これ。
うん。ね。
ので、まあ、あの、飛竜含みで、うまく活用すればいいんじゃないかと思いますね。
うん、これあと、プレステ4で、あの、11からこの手に来た人に関しましては、
うん、
ルーラはあのロードが早いんで安心してくださいって言っときますわ。これ、わからんでしょ？
うん、別にわからんです。
いや、11の、11のプレステ4のルーラってめっちゃロードするんですよ。
はぁ、
下手したら20秒くらいかかるんですよ。びっくりでしょ？
めっちゃ飛ばなかったね、あれ。
すっごい時間かかる。
それがそういう意味だったのか。なんかね、すみませんでした、お話。
ん？
あのね、開発の話、ちょっと、イレブンの話なんですけど。
あ、それそれ、ええ。
うん。あの、各町にやたらと井戸があるでしょ。
うん。
そうですね。
あれがそれの名残だったんですよ。
だからやっぱエンジンかなんか違うんで、もう相当大変らしいんですって、そのファーストトラベルの、仕組みが。井戸で頑張って頑張って、この状態。井戸にしてもなかったらしいですね。
そう。井戸に、一旦飛んで、その街のマッピングを、その 3D マッピングをさせるのに、一旦井戸に飛ばさないとできないレベルだったらしいですよ。
なるほどね。
開発段階では。
はい。
やたらと、なんか街行くと井戸が必ずあるなっていうのは、そのせいだったらしいですね。
ですね、
うん。
それでも頑張って、その10秒から20秒ぐらいかかるんですけど、だからもう、それから天やったらめっちゃスムーズなんですね、ルーラがパンパンパンパン飛ぶんで。
ただ、一つだけ言っておきますけど、
ええ、
道具と呪文間違えるのはなんとかならない。
間違えます。違いますね。なかなかこっち慣れたらあっち忘れますし。
何回やっても11で道具を開いてしまうんですけど、なんとかなんですか。はい。ちょっと脱線しました。はい。は
い、すいません、ね、
はい。次行きましょう。はい。強戦士の書の改造されました。はい。最悪の王と。ダークドレアムに行けるようになりました。
はい。
ということです。以上。
はい。
はい。次、仲間モンスターが、ちょっと変わりました。ということで、バトルロード絡みもですね、変わりましたということですが、いじりました？ちなみに。
まだ、いじってないです。
全然やってないですね、今。
10回転制を迎えるかどうかでしょ、うん、この間のから含めて。
ああ、ですね。
うん。
とりあえず S ランクは、あげたんで、
ええ、
うん、それ用のスタメン4キャラはすぐにあげたんですけど、
うん、
もうそれ以外はもうぼちぼちですね。
ちなみにね、バトルロードをやってないんですけど、
はい、
ここにね、ちょっと気になること書いてあったんですよ。
うん。
この条件に達さない場合、一旦解除しますよって書いてあるんですね、これね。
ああ、そうですね。
嘘って思いました、これ。
いや、だから、 差がありすぎるんですよ、うん、今借りたい人と預けてる人に、
うんうん、
だからでまた3つしか出てこないじゃないですか1回のリストが、
うん、
あのフレンドからね、はいはいはいはい、フレンドから3つと知らん人から3つ、
うん、
あれそのいちいちそのエリアチェンジして戻ってきてその更新せんとあかんので使えへん人ばっかりが出てきたら困るんですよ。
これね、条件に防具を装備してない部位があるってあるじゃないですか。
うん。
これって、まあ、サポートモンスター登録だったら、ああ、これをに該当させないことはできんのか。正直ですよ。そうそうそう。これ、うん、バトルロードに登録するのに、うん、防具に厳しすぎませんか、これ。
そう、足りないですよね。
どう考えても。
うん。あそこの緩和を配慮してほしい、
ね。そうそう、そこなんですよ。私、実はこのモンスターについてあまり、うん、喋ることないなと思いながらも、これを言いたかったんですよ、実は、私。
うん。
うん。
あの枠が少ないことですよね。
そうそうそう。一度、その、うん、自分の装備品からのやつをやれるんですけど、そもそも自分がパーティー組む3匹っていうのは、全然種類が違うやつを選ぶに決まってるじゃないですか。
そう、そうなんで。僕はそれがめんどくさいんで、やってないですよね。
僧侶系が1匹と、バトル系が1匹と、補助系が1匹みたいな形になると、防具被らないことがほとんどでしょ。
そうなんです。だからもう僧侶系の道具とか一切持ってないんで、それ買わなきゃいけんというところで面倒くさくて止まったんですよ。
確かに俺たちもそうところとか、もしくはそんなところいじらなくてもいける連中で挑んでるのが本音ですよ。
うん、
これできんのかねって思うんですよね、正直。
僕逆に魔法ばっかりなんで、
ええ、
かぶる方が辛いんですよ。
ああ、
ね、そんなに持ってないぞって同じ装備を、
うんうんうん、だったら同じ装備を装備できるようになるか、
うん、
それをしてほしいなと思うんですよね。
単純に枠ですよね。
そうですよね、
装備欄の、
うん、もしくはそれと別個にもう俺の装備品の中から装備させろみたいな感じにさせるかの近づく。
ああ、そうですね。
あのシステムいらないですよね。
あ、いちいち登録するのね。
うん、
もうそこもいらないんじゃないかなと思うんですけど、多分まああそこのそのサーバーとか変えてるのかなと思うと、そういうシステム面からするとなかなか言い難いところもあるのかな。
うん、
まあ、いずれにしてもね、これちょっと後からもう一度喋りたいと思います。
はい。
はい。はい。続きまして。特技修正。
はい。
関係ある？あんまり。ないですよね。
うん、スキル振ってないんで。一切使ってないですね。
爪、斧。
うん。
うん。まあ、使ってらっしゃる方には若干ね、変わったかなって感じですけど。特に、斧が死んでますね、まだ。
ですね。
だから、ドヤ年レベルですもんね、これはね。
あ、復帰の目処がないですよね。
またひどいこと言うな、本当に。はい。はい。続きまして。はい。マスタースキルの、修正されました。酒場時にですね、余ってますよっていちいち言われなくなりました。
あ、
うん。まあまあ、これもいいです。本当に。
はい。
地味ですけど、いいですね。
地味ですね。
はい。続きまして。はい。エンゼルスライム棒緩和。これ前回のね、
そうですね、
はい、レベルアップ講座の時にも話しましたけども。
どんどんパワーアップしてますね。
で、まあ、初心者プレイヤーさんの方にはですね、もう、フルに活用してやってますね。
うん。うん、
はい。以上。続きまして。ドラキーチリンチリンが修正されました。
はい。
はい。一個だけ言いたいです。ファーストインプレッションじゃないや。インダイレクトの時にも兄さんと喋りましたけど、
うん、
討伐達成時、
うん、
チリンチリン、
うん、
すごくいいです。
いいですね、これね。
あんなことなんですけど。
なぜ今までなかったって話ですか。
うん、あ、そうって。あ、達成したのねってだけ思うだけでも全然違いますね。
そうですね、うんうん。数えてましたからね。
うん、はい。こういう地味修正がいいです。
うん。
はい。
はい。
はい。続いて、思い出支所箱。要は手紙がね、随分 あのカットできるようになりました。まあフレンドさんからいただいたお手紙とかはどうしようもないですけど、
まあ、運営さんからのも捨ててもいいような状態になったんで、ねいつでも見返せるんですよね、
うん、
まあほぼ捨ててましたからね
最近実はねもういきなり最初に入ってくると、さっきのチリンチリンの話じゃないですけどドラキーがあの郵便いっぱいっすよっていうお知らせがよく来るんですよ、
うんうん、
いやー、ね、正直いくらやっても減らないですよこのおかげでだいぶ楽になりました。
うん、
うんうん、はい。あとはですね、じゃあ季節イベント、
はい、
やってるもの、それから終わったもの、終わったものからいこうか。
うん、
トラッシュか、
はい、
前回ちょっとちらっとお話しましたけど、
そうですね。
うん、あのピーさん言ってないですね、これ。
そう、それ聞いてびっくりしましたね。わ、そんなに面白そうやったんや思って。
うん。まあ、めちゃめちゃ楽しかったですね、これはね。
うん。
なんか、魚に乗っとる人はすごい多いなと思ったんですよ。
乗ってるってより、あれ、浮き輪です、
ね。浮き輪なんですね。
ええ、うん。あれがやったら多いなと思って見てたんですよね。
あれ、僕全然気づかなかったんですよ。浮き輪つけたら有利っていうの。
嘘？
全然知らなくて、もう、読んでないじゃないですか、ね、いちいち。
いや、読むよ。何を言ってるんですか
全然気づかんかって、なんでみんなそんな早く動けんねんと思ってたんです
か。ああ、そうですか。
うん。
あれ、つけとるだけで違うわけなんですか。
最初はね、ちっちゃい浮き輪だったの、うん、あの、ゴム、なんか、タイヤかなんかだったんですか。
そうですね。
うん。
ああ、
タイヤチューブですね。うん。
で、少し上がると、そのサメになるんですけど、これだけで、これをね、つけるって、あの魚系が出てきたときに取ると速くなるんですね。
ああ。
うん、と避けやすくなる。簡単に言うとこれあのやっぱりバトル中のそのなんですか、例えば爆弾用だったりのあの爆発なんかのに範囲ダメージって入るじゃないですか。
うん。
これをうまく使ったシステムのアクションゲームに作り上げられてるんですね。ようやったなと思います。
うん。
うん。
いや、ほんま、よくできてますね。
よくできてますよ。システムを流用しながら。
うん。うん、
しまったな。
うん。で、これも何度も言いますが、これはもう、夏限定イベントの感じがすごくするので、おそらくしばらくないかなと思ってます。
ああ。いや、魚の浮き輪ですか。あれ、討伐買うときに並ぶときに、あれ、つけたまで並んでる人が多いんですよ。
ええ、
多かったんですよ。
ええ、
邪魔やな、もう、って。並んでたんですけどね。
いや実際1キャラ、うん、2キャラ違うらしいですよ。実際なんかメイン取り沙汰で、あの魚禁止言ってる人いましたからね。
オーガが、ね、でかいですからね。
今落ち着きましたけどね、はい。当時はちょっと多かったですわ。
ねうん、まああのイベント中だと外すのもめんどくさかったりもするんでね、確かに、ねはい。
うん。
まああの今度のなんですか、スライムを探せですけど。新しいイベント、うん
あ,
ね、あれなんかもこうなんかそういうちょっとみんなでワイワイ遊べるような感じのっていうのね。
あのねあもう戦闘とかと別なような感じ の,、
うん、
あのイベントですね。
うん、ですね。
うん、
あの楽しみにしたいと思います。うん、一つだけ苦言を。
はいはい。
このトラッシュカなんですけど、あの、うん、兄さん覚えてますかね。あのね多分ね。バージョン 3.3 か4ぐらいの時に、
うん。
なんか、あ、つまりね、水の了解が入るか入らないか前後ぐらいなんですけど、
うん。
みんなで船で乗っていくイベントを作ってるんです
言ってましたね。
言ってたでしょ？
言ってましたね。
まさかこれじゃねえだろうなと思ってるんですよ。
まさか船出てこなかったですからね。あ、これが船の上？
そう。だとしたらですよ。だとしたらですよ。うん、俺、がっかりしてしまうんですが。
いやー、多分、間に合わんかったんちゃいますそれではないでしょ。
あ、そう？
うん。
そう思いたいですよね。
まさかね、イカダのこと船とは言わんでしょ。
なんてこと？いや、本当に。 でないことを祈ります、本当に。うん、
あとこれね、繰り返し繰り返しやるゲームじゃないですか。
うん。
結果発表が長いんですよ。
ああ、うん、それはあるな。
あれが結構イライラしましたね。もっとすんなりいってほしかったなと思います
ね。あの、一段でザッと出す感じでもいいよね、別にね。
そうそうそう。
もしくはキャンセル可能でもね。
うん。
なんかトラッシュ化ってどういう意味なんですか？
わかんないです。
あ、それ。
バルバドスさんが言う言いは、幻の海トラッシュ化は世の果てによる。黄金と災いの雨が降り、楽園の島が待つ。冒険者は、そう言い残し、行きたいだそうだ。ということを バルバトスさんが言ってるんですよね。まあ、そういうことです。
そこです。はい、わかりました。す
み
ません。
はい。はい。まあ、参加はぜひ、むしろしてください。はい。
わかりました。
はい。終わったイベントからいきます。ドラクエイレブンコラボ、シルビアさんが来てました。
来てましたね。
はい。これも一、うん、個だけ苦言を。
うん、
俺、シルビアさん好きっすわ。
うん、
ただね、あんた、うん、トラッシュ化と重なってる時期とか、海水浴イベントと重なってる時期に、装備枠4つ開けろ、厳しいっす、あんた。
そうですね。
なんてことを言うんだと思いましたね。それはさ、この旬に乗って、それはもらいに行くよ、それはあんたの装備。だけど、それは、ちょっと厳しいっす。
うん。
う
ん、
でも話すだけでもらえてすごいいいですよね。
まあね、イレブンとのコラボですからね。
まあイレブン始める前にね、シルビアやからちょっとキャラ的に違和感ありましたけど。う
ん、ああですね。
イレブンやってからやったらこのキャラおおって思えたと思うんですけどね、うん、多分。
ね、
うん。ちょっと早かったかなとは思います、ね。ちょ
っと異色ですし、なんか見た目が最初はわからなかったですね。
うん。
7月、これ下旬ということで終わりましたが、海水浴。
うん。
はい。撮りました？シグサショかき氷。俺、これだけのために行きました。
僕は水着だけに撮りました。
いや、僕もシグサがあるって言われて行きましたね。
もう、これドアを大勝利っすよ。
全く応
援
な
し
ないです。
うん。
ああ。
私、ムービーをツイッターにアップしましたけど、すごくいっぱいいいねをいただきました。
同じ内容やって言ってるけど、バトル楽になってましたよね。
ですね。
うん。結構簡単に倒せたから、去年もうちょっと大変やったイメージがあったんですけどね。
うん。
うん。ね、多少の調整は入ったんじゃないですかね、
その辺。ああ、そうだったんですね、
うん。うん。
はい。まあ、仕草書絡みでいくと、アストルティアクジ。
うん。
まあ、お約束通り、外れました。はい。参加賞の居眠りを頂戴したぐらいなもんですが。
ぶっちゃけ僕まだね、照合しに行ってないです。
行ってないという、売り場に行ってないってこと？
売り場に、当たってるかどうかを確認しに行ってない。まあ、特賞はないですけどね、6億はないですけど、
うん、
あそこで勝ってないから。
うん、ああ、なるほどね。
うん。やけど、他の、2等とか3等とかが当たってるかどうかも確認してないですね、まだ。
なるほどね。
うん。
買ってもな感じで。
なんですって。
これは買いましょうよ。
宝くじなんか好きじゃないんですよ、僕。
そういうことじゃないですか。
じゃないですか。参加賞があるから。
なんなんですかね、もう現実もこういうのも宝くじでダメなんですよ、なんか。
うん、1枚でいいから、参加賞もらいましょう
よ、うん。そうそうそう。それだけですよ。
わ、うん、かりました。次こそは。はい。
はい。現時点でのフィッシングコンテスト第2回カジキグランプリが開催中でございますということです。皆さん頑張りましょう。
盛り上がってますね。
はい。スイカも捨ててくださいね。うん、はい。
こ、う、れ、ん、レベルが低くてもいけるんですか？
関係ないですもんね。
関係ないですか？
だって、夏里さんから、それ専用の釣り竿がもらえるので。
で、確かそこでやった経験値は全然関係ないですよね。もうここだけのイベントですよね。
いや、経験値上がるはずですよ。
上がるはず。
もらえる。うん。
マジっすか？
一応、それ以外の魚も釣れないことないので。
うん、あ、うん、ちょっといろいろ今、魚釣り進みたいところがあるんで、ちょっとそれ、朗報ですね。
うん。 レベル上げるんだったら別に、あの、何かのイベントの時に、あの、ツールでやるのが一番早いですよ。レベル上げるだったら。
もう、
あ、ツールでやると何？称号が来ないのか。
来ないらしいですよ。
あ、そうですか。ただ、キング連れとかでしょ、多分。
それなんですよ。
そうなると、レベルはそれなりに上がってないといけないと思うんで。
でしょ？はい。
いや、まあ、あの、普通にやってすぐ取れますから、普通にやってください。
わかりました。
はい。
はい。
あとはね、アスペルト学園の、ということもありますが、まあ、この辺はちょっと若干割愛して。
はい。
はい。あとは、どうですか？あ、そうそう、1個。ショップっす、ショップ。
はいはいはい。
初めて私、課金の家を買おうと思いました。
あら、珍しいですね。
あの、井戸の家出たじゃないですか。なんであれに俺ワクワクするんだろうと思ってね。
え、潜るんですか？
あの、井戸が設置されてて、
はい、はい。
地下にこう広がるんですね。見え方の問題なんですけど、はいはい、なんかワクワクするでしょ？ドラえもんの道具っぽいでしょ？なんか。
まあ、シックスみたいですね、ドラクエ。
ああ。うん、まあまあ、家じゃないですけどね。まあ、たまに過去作とかで井戸の中に住んでるキャラとかいますからね。うん。
ね、うん、ちょっとね、正直、触手を伸ばしている、みたいな。
珍しいですね。
うん。まあ、そうなるとね、この、作り替えもやっぱりそこはありますから、
うん、
ちょっといろいろね、あんな寝るだけの、しかも最近はなんか寝ることすらしないようなうちになってますからね。うん、ほとんど兄さんのところに飛んで、チームワークしたようになってますから、まあ、自分の家を少しいじるぐらいはね、したいと思いますね。
そうそう、ショップだけで思い出しました。プレステ4から始めた方って、
うん、
このショップの利用方法、もしかしたらちょっとわからない人がおるかもしれないんですよ。
うん。
いうのが、PSN のネットワークから買うパターンって多いんですよ、プレステ4って。でこういったネットワークゲーム、まあ、
うん、
同じようなモンスターハンターフロンティアとか、
うん、
ああいう課金系っていうのは PS のネットワークから買うんですよ、
うん
うん、
だからこのあれサイトが最初の画面から行くじゃないですか、
はい、
ネットでそういう買い方がわからない人もおるんですよ、
うん、
ちょっと聞かれたんですよ、これどうやって買うんですかっていう感じで、
へ
ー、 PSN ないんですけどっていうような話になって、
うん、
あ、PSN じゃないですよっていう話ですね、ちょっと説明させてもらったんですけど、
若干その辺なんか言葉足らずなんでしょうかね、ひょっとして、
ちょっとですね、プレステ4に慣れとったら迷うかもしれないですね、
なるほど、
うん、
その辺のアナウンスをぜひお願いしたいと思いますね、はい、運営にはね、はい、はい、以上3.5 の後期インプレッションではございました。
はい。
が、さっきのね、ちょっと言いたいこともあったんですけど、あれです。これから PS4 スイッチ版、そして Wii 版のサービス終了を踏まえてですけど、
うん、
PC の解像度が上がるらしいじゃないですか。
はいはいはい、
上げることができるようになります。そうなると、少しずつその Wii 版でできなかったことができるっていう風にやっぱなってくるじゃないですか。そこで先ほどの例えば仲間モンスターの装備問題とか、ああいうところのデータの緩和とかもできるんじゃないかなと思うんだよね、やっぱ。
あれはまた別かな、いわゆるストレージ系じゃないですか、
うん、
サーバーの
容量の問題、先方の話だってことですか、
そうです、
はあ、難しい、処理
能力の問題じゃないんで、
そうか、
うん、
PC の無理やり解像度変更するのはできますからね、なんか、
うん、
うん、ファイナルファンタジー11もそうだったんですよ。PC だけちょっとこの番出したらめっちゃ解像度が上げられてめっちゃ綺麗になるんですよ。
ああ、そうか、向こうの問題か。
うん。
まあ、いずれにしてもね、そこら辺ってもっといじれんもんかなって思うんですよ。うん、今までちょっとこれ Wii のサービスがあったからこそ ちょっとネックになってたのができるんじゃないかななんていうことを少し期待してバージョン4に足を踏み入れたいなと思ってるんですね。
それはでも実際絶対あると思いますよ。いろいろ細かな部分ですね。
だから装備品のね、顔が2つになるとか、顔アクセが2つできるようになるとか、そういうのはもう実際に言ってるんで、多分なると思いますけど、だってストレージ系がね、最近全然増えないじゃないですか、その道具枠とか装備枠が。この辺はもうちょっと増えていいんじゃないかなと思うけど、いわゆる課金の方に走ってしまったんで、一旦課金に行くともう多分無料ではなかなか増やせないかなとも思います。
まあそうですね。
確かにそれはそうなのかもしれないな。
それは何でもそうですね。
例えばさっき言ってるような仲間モンスターの装備品をさ、これ有料で、解放しますねって言われてもちょっと違うよね。
だから多分そのバージョン4に向けてそのシステムの緩和としてそのバトルロードの装備枠撤廃とかね、そんなんはあるかもしれないですけどね。
実際の解像度上がってプレステ4だったらその前も言いましたけど、画面あの顔の表情がくっきりして手もちゃんとなっとるという話じゃないですか。これだけでも本当すごく綺麗に見えますよ。
ちなみに若干残念なお知らせですけど、指は良くなったんですけど足の指はなってないらしいですよね。
そうなんですか。
言ってましたねあれね。
まあこれからでしょう。で今 PC 版がまだそのアップデートできてないんで、顔はあの他は全部綺麗なんですけど顔の表情だけ曇ったんですよ。めっちゃ違和感なんですよね。はよ直してほしいですね。
まあその辺もね含めてこの、まあ、バージョン 3.5 の後期ということで最終バージョンアップ終わりましたので、
はい、ですね。
はい、ここからはもう4に向かって、まあ、ね、あのゾーマのイベントしかり、若干ね、あの季節イベント等々はバージョン4の前にですね残ってはいるものの、まあアストルティアを思う存分遊び尽くすにはまだまだやれますので、追って追ってこちらのドワラジでもお話していきたいと思いますので、
はい、はい、
以上バージョン 3.5 後期インプレッションでございました。はい、次ですけど、
はいはい、
この間アニさんピチさん、というかどちらかというとピチさんが頭でなんですけど、
はい、
あのトロフィー達成のための、
その生徒はお世話になりました。
討伐会なるものにって言われましたよ。
はいはいはい、
この話をちょっとしたら、まあ、
理由はどうやらね、この3人揃ったのってお前久々じゃないですか、ゲームの中で。
あ、そうですね。
そうですか、そんなもんですか。
初めてぐらいじゃないですか、一緒に
そのプレイ。いや、だから、プレイしたのは初めてですね、多分。
え？え？マジか。
だって、僕、ピチさんと一緒にボス行ったんて、初じゃない
ですか。初めてでしたね。
ね
え。
あ、ピチさんと、ほら、例えば、なんかありましたよね、私はね。何度かは。また、昔っていう言い方はどうかと思いますけど。
まといたりとかしてましたね。
そうですね。
し
ましたよね。
うん、
なので、はい、そうか、そんなもんですかね。
そうなんですよ。なんか新鮮な感じで楽しませてもらいましたね。
まあ、3人どころか8人おったからね、そんな感じではなかったですけど。
まあ、8人ではお分かりの通り、ピッチカートミルクさんの、はい、トロフィー達成のための、
はい、
ダークドレアム。
はい。
行ってまいりました。
ね、はい。
はい。
その前にね、10時半ぐらいから始めようかって言ってたのを、まあちょっと早くピチさんと僕がインしてたんで、先に、その、コインボスのトロフィーもあったんで、
はいはいはい、
コインボスも行こうかってなりまして、
ええ、
で、ちょうど集会場にいてたら、こう、ちらほら、うちのチーム面が、 いたんで、そこで声かけて、
うん、
結構行きましたよね。
そうですね、助かりました、これも。
うん、最初がバラモスか。
はい。
うん。とか、結局全部ピッチさんがバトで、
うん。
僕選手かな。
はい。
うん。で、あと、僧侶と旅芸人入れてっていう感じで、ほぼ全部行きまして、うん。もうね、結果から言うとね、
はい。
全勝したんですけど、
うん。
ええ。
何が、問題かっていうと、
うん、
ええ、
ピッチさんがね、まともにチャットできないんですよ。もうね、それがね、笑わしにかかってるんちゃうか言うぐらいの、この人まともに喋れないんで、もう、それが面白くて面白くて。
違うんですよ、あれは。本当、ちょっとただプレステ4の操作に慣れてなくてですね。いつもの調子じゃなかったんですよ。
先言わせていただいていいですか。
どうぞ。
違わへんからね。違うんですよ、言うけど、違わへんから。
プレス4なる前からそうでしたけどね。
バトル中でなくても別に噛むじゃないですか。
焦って、こう、パパッと言ったら、なんか、ありゃとか思うんで。
うん。この第一声、うちの集会所の前で、白茶で、お久しぶりって言いたかったんが、うん、あれなんて言いましたっけね、お寿司なんたらみたいなこと言って
ひどいと思って
何を言ってるのよこの人はと思って
ひどいな、
うん、やっぱた打つの僕早いですからね、なんか一個間違えたらそのままダダダって言ってしまうんですね。
であと NG を打ちたかったんかングって書いてるんですこれはんぐですかみたいなこと言われて、でこれって何や
ねん。これね、頭からケツまでなんですよ。
そう、治らなかったやつからね。
でね、ちょっとケツの話を後からもう一回ちょっと恥ずかしめをこのラジオで晒しますけども、まあそんなこんなでダークドラマ行ったんですね。
そうそうそう。
はい。
いや、ドラマチックなね、ドラマムーンでしたよ。
いやあれ。まあ、ケンドラさん見事でしたね。
うん。私ちなみに踊り子で行ったんですよね。
そうですね。
最後までね、僧侶になるのを渋って渋って。
で、だ結構全滅っぽくなって、ケンドラさんがチャットで、俺生き返らせてって言ってたじゃないですか。
そうそうそう。
いや、俺先に僧侶じゃないとかも僕焦ったんですよ。
あ、そう、だと思ったでしょ。
あ、全滅かい思ったんですよ。
うん。
そしたら見事やってしまいましたね。
ちなみにサポートの仲間として一人だけですね、ウォーウォーツナイトの軍曹さんが入ってまして、うん、軍曹さんがパーッと駆け寄ってきて俺にザオラルするんですよ。うん、しかもその
あれ軍曹さんがやったんですね。
そう、俺を一回出したのが軍曹さんでした。で、俺を一回出した後当然蘇り節で範囲蘇生するんですけど、
ええ、
ドラマチックなここからですよ。蘇生した途端にドレアマが俺を殺しにかかるんですよ。うん、仲間、メガザルみたいなね。
ですね。でも、あれ失敗しとったらほんまやばかったですよね。
あ、まずかったですね、あれね。
いや、もうあかんと思いましたからね、あれ。
あ、
もう
ですよね。
うん。
俺か、それとも、範囲蘇生といえば、道具使いで豆田さんが入ってたんですよね、あの時ね。
うん。
なので、どちらかをって言うんですけど、軍配は俺に上がりました。
それは一旦範囲化してからじゃないと
ですよね、
うん、それは踊り子やと思いますけど、ま
あ、ちなみに俺にメガザル的な動きを2回しましたけどね。
あ、
うん、
いやちょっとしびれましたね。僕もダメだ思ってましたんで、
ダメージソースではなくて、
うん、
ダメージソースに関してはちょっと最後はもう赤くなってからですけど、遊びでベギラゴ打ってましたけど
グラン結構赤くなるまでは結構みんな真面目にやってたんですけど、うん、赤くなったらもうあとはピチさんに攻撃させようと言って、ちょっとみんな一段引く感じで。
あ、そうなんですか。
とはいえですよ。とはいえですわ、うん。最後のフィニッシュをピチさんが決めると思いませんでしたね。
そうそうそうそう。
しびれましたよ、最後。
決まったでしょ。
綺麗、ね、にお尻から来てましたね。
あ、パンツさんの
前に 前に立たんが僕はあれですか。
卑怯やないか。侍としてどう。
いやいや、普通あの、みんなで壁してんのに、一人だけ後ろからペチペチペチペチ叩いてるみたい
な。まあ、それはまあ置いときましょう。
それも二刀流なのに火炎切りしてますからね。
あれが早いんですよ。
いやいやいや、でもいや、
初見ですからね。もうグランドクロスもようわからんですし、なんかえらい強かったですね。うん、
ああ、そうですね。あれは、まあ、
当初はもっと強かったんでしょうけど、
ね、もっと強かったですね。うん、うん、だから今回はもうみんなドレアムはもう慣れてるから、うん、結構舐めた感じで行ってしまってて、
あ、
うん、それで、あの、全滅仕掛けたっていうのもあるんですけど。
僕だけですか、緊張しとったの。
ね、まあ、あの、兄さんからね、これをラジオのネタにしかならねえよな、つってね、みんなで、うん、徒党組んできましたけど。でも本当、楽しく楽しくやってれたんだよね。
そうですね。助かりました、本当、
まあ、これをネタにしてね、やって
あれを知らん人とやるわけですよね。いきなり会ってから、
うん、
すごいな、うん、
いやー、それがみんなそれぞれの動きがきっちりして、うん、うまいこと言ったら気持ちいいんですよ。
ああ、僕なんか絶対怒られてしまいそうですね。
そうですね。
で、まあ、あの、その後なんですけど、またピッチさんにダメ出しを皆さんで言いましたけど、なんですって、はい、最悪の方に行ってないんだって。
いや、まあ、それはまあ、もう弱いんでしょ、最悪の方は。
いや、それ以上に弱いんですけど、それこそ、小豚健志さんが2人で行くぐらいですから。うん、なんですけど、なんで8人集まった時に言わないんですか、これは。
いや、もう結構な時間だってね、あれかなと思うんですね。
15分で倒せるわけ、うん、そんな書かないかな。
いや、まあ、道中があるんで
ね。まあ、道中あるんで。
うん。
でも、わちゃわちゃ感いいですね、やっぱ8人。
確かにね、やっぱ楽しかったです
。8人ね、全然ちゃいますね、やっぱ。
いや、だからみんながね、ピチさんを見たくてね、ピチさんどこやどこやって探してるけど、やっぱ8人やからこうわちゃわちゃしてね、ピチさんが何してるかが見えなくて、こう、もうみんなピチさんが探してるような感じでしたからね、今何してんねやろうっていう。
やめてください。そういうのを見るのやめてくださいよ。僕の華麗な剣さばき良かったですよ。
あの、本当ね、あの、ある意味別の意味で、あの、いける伝説なんですから。うん、まあ、その辺は、あの、うまくやってます、
うん。コインボスの時はね、4人なんでね、まだ、どこに誰がいてっていうのがすごいわかるから、あの、試しにね、最初の、バラモスの時に、僕、怒りもらったんで、ピチさん壁って言ったんですよ。
あ、僕、分かったからですよ。
完全に無視されました。お尻からペチペチペチペチ、あの、二刀流でつついてました。
やめてください。試すことやめてくださいよ。
いや、壁って言われたら、一応前に回ってくるのかなと思ったら、全く無視されましたからね。
あれ、誰に読むかもわからなかった
。あ、そうかそうか。ピチさんに合わせてなかったんだ。
そうそうそ
う。うん、いやいや、俺が怒りもらったんやから、他がみんな壁ですよ。
まあちょっと待って、それは勉強しますわ。
うん。まあ、だから、あと、四諸侯とか、三悪魔とかも、
うん、
僕がね、ちょっと優しすぎてね、倒し方の手順を説明してしまったんですね。
ああ。
うん、だから、そんなにミスもなく。
ちゃんと言う通りしたでしょ？
あの、何、うん、例えば、三悪魔は何、まさか何、他2匹動き出す前に、ギガブレイクとかやらなかったですか。
そこでちゃんとギガブレイクは NG ですよねって聞いたんですよ。
うん、あ、グって言ってた。全体攻撃はグですよね。グ
ですか。あ、そうっすか。いや、その後、何ですか、ボスから帰ってきた後でしたっけか。はい、何かをいただきましたって言いたかったんでしょうね、確か。
あれ何やったかな。そうです、そうそうそう。
ね、いただきましたって言いたかったのに、うん、いただきましたっていうの感じですごくいやらしい言葉に聞こえる。
いや、それもちゃんと変換がね、カタカナのイチャと漢字のダク
って、本当いやらしい感じ。 この人、常にこういう言葉を、売ってる、キーボードで売ってるんじゃないのかなと思いましたね。
変換って恐ろしいですね、ほんま。言う通り変換してくれないんですよね、僕の。
予測変換でしょ、これ、多分。
普段からイチャで変換してるからそうなる、
うん。そういうことなんですよ。ダクとかね。うん、
そうです、すぐ出ましたね、なんか。
またオープニング、反省会させますよ、本当に。
させ。
まあ、いずれにしてもね、これがピッチカートミルクだということを示したようなね、討伐イベントでしたけど。
こういうのちょっとちょこちょこやりたいですよね。
ね、本当に。
うん、で、ピッチさんがプレステ4なんやから、配信できるじゃないですか。
あ、本当だ。
うん。うん、だからこれちょっとね、リスナーさんにも見てもらえるような形でちょっとやりたいですね。
ね。公然の目前でイチャ抱きしますけどね。
イチャ抱き。
あの辺も全部出るんですよね。
うん、デブリトン。うん。
あれですよ、コメントでみんな書かれるんですよ。弾幕のように。はい。
でもおかげさまで本当進みまして、
うん。
うん。あともうちょいです。あと、キングサイズの魚を釣るというのが一番残ってますね。
ああ。まあ頑張って。
あと、あれですよね、スライム。
あ、スライムジェネラル。
ああ、
はい、うん。
なるほどね。
うん。
いきましょう。
本当、まあこのトロフィーのおかげで、いろんな、との新しい、僕としては新しい発見ができた、できましたし、楽しさもちょっと味わえたんで、
うん、
本当にいいトロフィーだなと思ってますね。
まあ、この間兄さん言ってたように、一回でやめないでください。
あ分かったですよ。うん、
アクセ完成までとは言わないですけど、はいはいはい、ちょっとまた行きましょうよっていうお誘いをちょっと待っておりますので。
そうですね。大体倒し方は覚えましたんで。
うん。ですね。うん、あと、できれば、送料なんかもできるようにね。
うん、まあそうですね、僧侶はイベントで集まった経験がぶっ込むだけなんで。
はい、はいはい、以上ですね。またね、ドアラジー絡みでのイベントまたやってくれますので、よろしくお願いしたいと思います。
はい、
ドアラジー。
エンディングでございます。
はい。
はい。まずちょっと青空の前になんですけど、うん、兄さん。
はいはい。
まあ、兄さんというか、なんですけど、私も出演しました。ポッドキャストの中の人。
うん。
こちらの方に、出演されたというか。
うん、おかげさまで、ケンタウさんから、ご紹介いただきまして。
はい。
あ、どうも、私がこれなんです。
どんどんビッグになっていくじゃないですか。
まあ、ビッグっていうか、多分、紹介してくれたから必然的に出れたんですけど。
うん。
うん、なんか、どんどん、なんか、なんて言うんでしょう、有名、バンドがどんどん売れてってみたいな感じになってきましたね。
まあね、すごい、ね、ポッドキャスト界の、大物たちがどんどん出てくる番組なんで、そこに名前つられ、ねれたっていうのはね、すごい嬉しかったですね。
うん。
うん。わからない人に一応軽く説明すると、私、コメヤンっていう名前で、コメヤ88っていうポッドキャスト番組を持ってるんですけど、その番組を、ポッドキャストを紹介する番組がありまして、ポッドキャストの中の人っていう。でその番組に前にケンタロウさんが出た時に私を紹介してくれて、でコメアンとして、この間出てきましたんで、何回やったか忘れたけど、まあ調べたら、うん、すぐ出てくると思いますんで、よかったら、
はい、
ポッドキャストの中の人ぜひ聞いてみてください。
はい、リンク貼っておきますのでね、うん、はい、はい、いや何ですか、私らの知らないこのなんかよそ行きの兄さん。
そうですね。ちょっと、あれも新鮮でしたね、予想行きが。
あれね、ちょっと裏話するとね、僕はあれ日曜日の昼間に撮ったんですけど、前日ほとんど寝てなかったんで、ちょっとだけ寝ようと思って、目覚ましかけて昼寝したんですよ。
はい。
目覚めたら5分前やったんですよ。うわーってバタバタバタと起きてすぐにスカイプ立ち上げて、うん、もうほんまに寝起き状態で喋ってたんで。
いやでもあのね流れ的に実はあのもうすでに配信されてますけど、うん、あの愚者の宮殿さん、
うん、
とあの米屋さん米屋88のこの2つを実は私ご紹介させていただいたんです。
うん、
であの愚者の宮殿さんはもちろんあのサブカル系としてあのねまあどちらかというと私らもそちら寄りの形ですからどうしてもなんかゲーム寄りの部分ってのがあったんですけど全くその、うん、米屋さんの米屋88に関してはやはり全然こう他に類を見ないジャンルだと思うんですよ、うん、そこをちょっと皆さんに聞いてもらいたいかなと思って、うん、あの両極端の2つを実はご紹介したのが私きっかけだったんですね。
なるほど。
うん。が、アニーさんだったら まず問題なく喋れるでしょうし、うん、その辺の信頼感も含めて、
うん。
ですね。うん。あの、面白かったし、多分知らない方もそれで聞いてもらえるような気もしますしね、それをきっかけにして。うん。
うん、そうですね。うん。そうなるとありがたいですね。
はい。はい、あの、ちょっと、ついでという言い方はあれなんですけど、あの、ドアラ時代でご紹介するのって初めてになるんでしたっけか。あの、アニさんもう一本実は始めたんですよね。
あ、そうですね。
うん、こちらも一応ご紹介しておきたいなと思って、今日この話をエンディングに持ってきました。
ありがとうございます。
うん。
うん。そのポッドキャストの中の人でも喋ったんですけど、米屋88とは別に兄として、いやー探しましたよっていう、ポッドキャスト番組を、つい最近始めましたんで、
はい、
こちらあの第1回に、ピチさんとケンタロウさんに出ていただいてますんで、うん、ぜひドアラジリスナーの方も聞いていただければと思います。
はい、はい、うちのねあの実はあのたけし軍団の方のチームもですね
うん、
あのドアラジリスナー当然いらっしゃるんですよ。いや今週のおもろかったとか、うん、あのチームチャットでもらうんですけど、
お
あの兄さん新しいの始めたんですよっつって、おーっつってみんなね、うん、反応してて、あのぜひあのブログにリンク貼っといてくれって言われたんで、これを聞くと、うん、あの聞いてもらえるかと思いますし、あのいやさがの方ですね。あのいやさがの方は、うん、そのサブカル系ですけど。
うん、
ねえ、あの、正直言うと、ピチさんも私もいろいろネタぶっ込みたいなっていう声がありますので。
そうですね。
ね。
うん。あの、ドアラジに出てきてた人たちが結構出てくるんで、
うん。
うん、ドアラジリスナーの方やったら、ちょっと楽しめるかなと。で、まあ、結構広い範囲の、
うん、
テーマを取り上げてるんで、
うん、
多分誰が聞いても面白くなってるんじゃないかなと。
もしくはなんかこれからもあのいろいろお題ありますけど何か、うん、ワンフック引っかかるようなねあ、うん、これやったら聞いてみようかなみたいな回って必ず出てきますもんね、
うんうん、
なの で、 そ、 で、ね、それを引っかかりをきっかけに聞いてもらうのも一つかなと思いますしあの、うん、ぶっちゃけイヤサガからのですねドアラジへのこう恩恵も考えたいなと思います
あ、ねうん、
キックバックを
あの基本的にドアラジの名前はね、あの意識して出すようにしてますんでね。
やらしいな。
一応ドアラジ の、 あの弟番組やと思ってます
んで。弟ですか。そうですか。はい、逆転しないように頑張ります。出来の悪い兄貴にならないようにじゃ、うん。はい。はい。皆さん聞いてください。はい。
はい。
はい。はい、続きまして、青といえばスライムということで、前回から新テーマ、9月、10月の募集テーマとして決めております。あなたの好きなドラゴンクエストの風景といえばということで、うん、ごめんなさい、あなたの好きなドラゴンクエスト10の風景といえばということで、募集を開始しました。前回ピンチさんに聞きましたので、
はい、
今回はアニさん。
はい。ですね、僕、この、上でね、まあ、パッと一番に思いついた場所なんですけど、
はい、
その常に見に行ってるとかじゃなくて一番最初に行って思った時の感想なんですけどね、
うん、
これはネタバレにはならんと思うんで言いますけどレンダーシア、うん、バージョン2の方のマップですね、
うん、
の、 デフェルからジャイラに行く門があるじゃないですか。
デフェルからジャイラの密林に行くもんね。はいはいはい。
行く、あの試練があるじゃないですか。
はいはい
はい。
あれを越えた瞬間ですね。ジャイラに入ったところ。
入ったところ。おお。
いきなり高台から下をバッと見下ろせるようなところ。
はいはいはい。
細い崖の道がありまして、
はい、ここからすごい浮かぶわ。
見下ろす、うん、あの景色がね、僕初めて見たときに、すげえと思ったんです。この高低差ね、で、うん、下にもちゃんとマップがあって、そこにも行けるっていう、こう、ワクワク感ですね。
うん
うん、
あの景色はね、未だにちょっと忘れない。まあ、そんなに見に行くことはないんですけど。
通ったときに思い出すような感じですか。
っていうより、あの時の思いですね。あの時すごいなと思った。ああいう絵が好きなんですよ。高いところから低いところ、遠いところ、遠近法でね。
うん、確かに同じようなって1にはないですもんね。バージョン1には。
ないですね。
そうかもしれないですね。
うん。2からそういうの結構出てきましたよね。高低差というか。
あの中でも、密林を見下ろす形っていうのがすごく、ほんで、遺跡が見えるし、
うんうんうん、遺跡にワクワクするのはね、なんとか世界遺産とかそういうのを見ててもワク、あの、するんですけど、ゲーム中でそれを、ストレートに全部それを踏まえたっていうのと、ジャイラ密林はそうかもしれないですね。
ですね。
面白いと思いましたね。
やっぱいろいろありますね。
うん。
もうなんか、このお題にふさわしい感じの、またね、一本来ましたわ。これ、ね、ちなみに、まあ、まだお便り全然来てませんけど、さまざまだと思うんですよ。
うん。
かぶんないでしょうね、きっと。
いやし、かぶったとしてもね、感じ方は別やと思うから。
うんうんうん。なるほどね。
うん、選びそうなところでもいいと思うんで、率直なところを書いてもらったらいいんじゃないですかね。
以前、はい、ソレトさんに出てもらった時にも、あれなんですけど、アストルティア写真愛好家っていうハッシュタグあるんですよ。あれも見るとね、やっぱ、まず写真の撮り方がとてもやっぱ綺麗ですし、まさに、その、一つを切り取るっていう意味での、その風景としての、綺麗さとかね、そういったのもあるのかなってしますんで、
うん、本当写真撮ってもらってここっていう感じの送り方でもいいですし ね
、うん、面白いかもしれません、うん、そういうメディアをフル活用してい
きたい
ですね。はい、はい、アイさんありがとうございました。
はい、
ありがとうございました
。というわけで青すら募集しております。もう一度、あなたの好きなドラゴンクエスト10の風景といえば、たくさんのご応募お待ちしております。
はい、番組のお便り、アウトイエバスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスはdoaradio@gmail.com doaradio@gmail.com、 こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
ピチカートミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。